社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
でその後そのダイブの設立に参画であってます。
はい、そうです。そこでの会社で、出会った、まあ、仲間っていうか、先輩ですね。僕一番下っ端だったんで、先輩と、立ち上げるから、まあ、お前も来いっていうような形で、まあ、僕も拾ってくれた、先輩とか師匠だったんで、もう、二つ返事で、はい、わかりましたっていう形で、今の会社を立ち上げるというような形ですね。それが、2002年ですかね。
なんかその、ある意味ベンチャー企業の立ち上げじゃないですか。
はい、はい。
怖さとかそういうのは当時はなかった。
いやー、やっぱそこはなかったですね。そもそも失うものなかったっていうかですし、まあ一貫してその派遣会社でのやりたいことっていうのがもう一貫して、ありましたんで、そういった意味ですと、なんでしょう。前職よりも、もう本当ベンチャーってもう身軽なんで、まあ資金力の不足とか知名力の不足とか、まあ、ないものを、あげればきりないですけども、ただその逆で、スピーディーさであったりとか、まあ、もうなんか自分の行動がすべて自分に返ってくる、そのなんかやりがい手応え感だったとか、まあそういったのがあるんで、まあどっちかっていうとそのネガティブなところじゃなくてポジティブなところをこう見れ続けてたっていうのがあるので、そういった部分では、そんな、なんか苦労は多分してたと思うんですけども、あまり苦労と思ってなかったっていう形です。
なんかその、社長就任までの思い出とか、こんなことあった、あんなことあったなんていうのはございますでしょうか？
あ、はい、ありがとうございます。当時、まあ僕、その一社員として入ったわけですよね。で、その4人で立ち上げたんですけども、やっぱりそれこそ、本当営業も、北は北海道から、南は沖縄まで行ってないんですけども、最大で広島とかぐらいまで僕担当してましたんで、なんかずっとこう、いろんな各地を転々としてたというような形で、まだ、会社の、なんでしょう、体力とかも、体制とかとか、そういったものも揃ってない当時でしたんで、もう本当こう、馬車馬のようにこう働いてたっていうのが立ち入りでしたね。まあ、ただそれがやっぱり楽しかったっていうのもあります。で、それでだんだんと少しずつですけども、こう仲間がどんどん増えていって、いろいろあったんです。2009年リーマンショックの時とかもダメージを受けたりとかあったんですけども、まあそこもなんとかこう乗り切って、2011年の東日本大震災。この当時もまだ僕実は仙台で勤めてたんですね。で、仙台で、被災っていうか、こう体験、震災を体験したんですけども、東日本大震災が終わった2週間、3週間後ぐらいに、まあ、当時のその、前社長ですね。僕社長じゃなかったんですけど、前社長が、庄司君ちょっと東京に来てくれないかっていうことで、まあ、ある程度、こう、震災の、なんでしょう、こう、ドタバタも少しずつ片付いてきたので、まあ、行ったらですね、急遽、こう、突然、前社長が、いや、俺、社長辞めようと思うんだと。で、つきましては、庄司君、社長やらないか、みたいな形で、本当まさに青天の霹靂っていうか、今まで、こう、社長になりたいって思ったこともなかったですし、この会社は大好きだったんで、この会社を成長させたい。なんなら前社長をしっかり支えるぐらいの、こう、気持ちでやっていたんですけども、それが、まあ、前社長が急にですね、全く僕も想像しなかった言葉が出てきて、なんか考えてくれないかっていう形のことを言われまして、まあ、そこで、まあ、僕はただ、そういった意味ですと、この会社のことはもう、骨を埋めるつもりでいたので、まあ、そこはもう、なんでしょう、もう分かりました、やりますね、みたいな形で、受けさせていただいたというような形ですね。
なるほど。なんかご家族とか、ご友人から反対とかそういうのはなかったでしょうか？
ですね、今であれば、僕も少しこう、知識とか知恵とかついてきたんで、ちょっとすいません、BS とか PL とか、デューテリとかさせてください、みたいな感じ、本当大丈夫ですかみたいなことになったと思うんですけど、当時はですね、恥ずかしくも、まあ、PA は、なんか、わかりやすいんですけど、BS の見方とかもわからないですし、まあ、デューデリとかなんかも もちろんわからなかったんで、そういう時はもう、ノリと勢いでしたね。はい、その当時は。で、家族も相談したんですけども、まあ、何でしょう、そういった意味だと、まあ、あなたが決めることなんだったらみたいな形で、はい、しっかりこう理解をしてもらえたって形ですね。
なるほど、ありがとうございます。社長になってのご苦労っていうのは何かございましたか？
そうですね、もちろん今も毎日こう日々勉強の連続なんですけども、そのなった当時2012年ですかね、当時っていうのは、まあ、仙台から東京にこう出てきまして、そこで初めてのその役割として社長っていうような役割をさせてもらったんですけども、周りにやっぱり知り合いがいないんですよね。仙台から出てきたんで、まあ、 会社のメンバーはもちろん、いますけども、じゃあ、社長としての立場で、どういったことをやらなきゃいけないかっていうのも、その前社長もですね、僕が、東京に来てから、まあ、数ヶ月で、海外の方に、行ったんですね。まあ、海外に行きたかった、海外で仕事をしたかったんで、一旦ちょっと会社を、まあ、僕に譲ってっていう形だったんで、まあ、頼る人もいなかったんで、そういった意味だと、何でしょう、何を指針としてればいいのかっていうのが分からなくて、当時の、新宿にあります紀伊国屋だったりとか、まあ、そういった大型の書店に行きまして、まあ、いろんなこう、なんでしょう、経営の本とか、総務の本とか、経理の本とか、もちろん、何でしょう、人としてのこう、人間形成の本であったりとか、もうあらゆる本を、買って、数年間はそればっかりこう見ながら、そしてそれをなんか会社にこう、インストールっていうか、こうかな、こうなのかな、みたいな感じのことを、こう、なんでしょう、試行錯誤しながらやっていたっていうのが、3、4年ぐらいこうやってましたかね。
なるほど、ありがとうございます。上場は就任した時からもう目指されてらっしゃる？
いやいやいや、全く考えたことがなかったんですね。で、2016年ぐらいに、先ほど言った、その、まあ、本を見ながらこうかな、ああかな、みたいなところから、もうちょっとこのままじゃダメだなと思って、社外、もっと外からの学びとかっていうのも、インプットしなきゃいけないと思って、まあそういう外に出て、まあ勉強会とか経営者の会とかそういったことを参加するようになって、そこから少しずつ、なんか身近に上場されている経営者がいたりとかするようになっていって、まあそういうところで話を聞きながら上場っていうのを少しずつ意識し始めたっていうような形です。
なるほど。上場に向けてのご苦労とかございましたでしょうか？
そうですね。上場しようって思ったのが、僕は2018年とか17年、18年ぐらいに一度、上場しますっていうような形で、前社のメンバーとかにもこう、したんですね。で、その時の苦労って話ですと、やっぱりこう、なんでしょう。上場企業になるためには、しっかりこう社会的な、まあ、コンプラもそうですし、もちろんそういったこう守らなきゃいけないこととかっていうのがいっぱいある中で、それっていうのを、会社にインストールするにあたって、その営業部門と管理部門の、まあ、対立じゃないですけども、まあ、そういったものとかあったりとかする中で、まあ、こう、しっかりこう調整しながら乗り越えていくっていうところが、まず第1回目のところが大変だったかなと思ったんですけども、その、なんだかんだやってる間ですね、実はそのコロナになりまして、2020年コロナになりまして、まあ僕らのビジネスっていうのが、まあ人材派遣なんですけれども、まあ観光地、まあホテルさん、旅館さん、スキー場さんとかに特化した観光 HR をやっていますので、コロナで結局人の移動はするなってことだったんで、まあ売上のもう相当数 70%、80% 違いが消失したんですね。なので、まあ上場どころじゃないっていうところだったんで、一旦そこで上場は、中止っていうような形をしました。
なるほど。コロナは時は、じゃあ相当ご苦労なさったんですか？
そうですね。いろいろやっぱり数々の経済ショック、だいぶって受け、経験してるんですけども、まあ、大震災とかリーマンショックとかあったんですけども、コロナはやっぱり、一番大きな、大打撃を受けましたね。
で、コロナ明けからもう一度、じゃあ上場しようと。そんな感じでいらっしゃいますか？
そうですね。まあ、上場って言っても、やりますってすぐできるもんじゃなくて、やっぱり2年3年とかかかるんですけども、僕ら2024年3月、に上場させてもらったんですけども、まあ、上場のもう一回意思決定したのが、2021年の、まあ、上半期ぐらいだったんですね。この観光とかっていうのは、まあ、平和産業なんで、必ずなくならないし、その VR とかそういったものとかにも大体できるもんじゃないと。やっぱ体験とかっていうのは、実際ご自身の五感を使ってこう、味わうもんだと思ってたんで、必ずまあ、復活するであろうと。ただそのタイミングは正直僕もわからないと。でも、復活することはわかってるんで、それまでに、今まであった会社の課題とかを、まあ、解決しながら、あと上場への準備をしながら、やれば、まあ、タイミングが合えばしっかりこう、なんでしょう、市場もこう、回復した時と同じようなところになってくるはずだっていう、まあ、期待も込めてあったんですけども、まあそこにはでも自分なりには確固としたなんか、第六感的ななんか、ひらめきっていうか、まああったんですけども、まあそれをですね、ある監査法人、の方、まあ、太陽監査法人なんですけども、の方にこんこんとお話したら、その方も男気見してくれてですね、わかりましたっていう形で、監査法人の中でも相当反対があったみたいなんですけども、 しっかりこう通してくれて、まあ、監査契約をさせてもらったっていうのがあったんで、これも結構実は大きい、あの、出来事かなと思います。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたら、御社の事業内容をぜひ宣伝がてらご説明いただきたいんですが、どんな事業なさってるでしょうか？
はい、ありがとうございます。あの、大きく2つ事業をやっておりまして、1つは、あの、観光 HR 事業という形でして、これが、まあ、売上の 95% ぐらいを占めるんですけども、まあ、北は北海道から南は沖縄までにあります、リゾート施設の、あの、温泉旅館さんとか、まあ、リゾートホテルさんとか、まあ、冬はもう少し冬だと思うんですけど、スキー場とか、まあ、そういったリゾート施設に特化した、あの、人材サービスを行っておりまして、まあ、例えば、リゾートホテルさんとかでしたら、フロントであったりとか、レストランの、ウェイターウェイトレスさんであったりとか、まあ、温泉旅館だったら中井さん、着物着る中井さんとか、まあ、スキー場とかでしたら、チケットの販売とか、リフトの運行係とか、レンタルの受付だったりとか、まあ、本当そういったところに特化した、サービスを行っておりまして、今現在、年間で約1万人ぐらいの方々を、あの、各地の、あの、持続施設に、まあ、ご紹介しているというような形です。あともう一つがですね、地方創生事業っていうのを行っておりまして、これは、地方自治体さんとタッグを組んでいるんですけども、ただ、あえて、こう、有名じゃない、あの、観光地っていうんですかね、まあ、いわゆる非観光地って僕らのこと言ってるんですけども、まあ、例えば、熱海とか、箱根とか、まあ、軽井沢とか、まあ、そういうような、誰でもが聞いてるような、あの、観光地ってあると思うんですけども、まだ観光地になってないんですけども、ただそこには、すごい魅力溢れていて、ポテンシャルが十分あるところ、まあ、そういった自治体さんとタッグを組んで、そこの自治体さんの持っている遊休地をですね、我々の方で、あの、借り上げまして、そこに、我々の方で、企画から、まあ、グランピング施設を、あの、やってるんですけども、そこの企画とか集客とか運営とか、まあ、一気通貫で行っている、地方創生事業というのが行ってまして、今これ現在、日本全国で、6カ所で行っているというような形です。
なるほど。ありがとうございます。あの、弊社では、あの、先日、大前市の講演会をやったんですが、そこで観光産業50兆円にもなる可能性もあるというふうにおっしゃってらっしゃいましたので、はい、あの、ぜひリスナーの皆さん、あの、ダイブさんの事業をどんどん発展すると思いますね。ご注目いただけたらいいんじゃないかなと思います。そうしましたら、ちょっと全く違う質問もさせていただければと存じます。好きなもの、好きなことを事前にお聞きしまして、これね、あの、ちょっと普通じゃない、あの、回答で、私、大好きな回答。ほや瞑想、ランニング、団らんということでですね、珍しいのが3つも入ってましてですね。
あ、そうですか。
ほやはね、仙台の方はよく分かっていらっしゃると思います。まあ私も仙台支店長やってたことなんでよく分かりますが、ほやお好きですか？お寿司屋さんご出身だからほや好きとか、そんな感じですか？
はい、実はもう、寿司屋が漁師やってる時代はですね、魚とか大嫌いだったんですよ。で、寿司屋を辞めてから好きになったんですね、お寿司とかも。面白いもんで、はい、親はやっぱりなんか癖があるんですけども、なぜか知らないですけど好きですね。
そうですよ、あの、仙台出身の方でもほや嫌いな方もいらっしゃるぐらいかもしれませんが、あの、大好きな方本当に大好きですよね。でもう一つが、あの、瞑想、まあ、はい、スティーブ・ジョブズもやっていたということなんですが、この瞑想は、あの、毎日なさってらっしゃるんですか？
あ、そうですね、はい、あの、まあ、自分の中でいろいろこう意識しているものがあるんですけども、その中の一つで、こう、運を意識するっていうところがありまして、まあ、それがなんか僕のその中の一つで瞑想っていうのがありまして、もうどんくらいだろう。6年ぐらい前から、毎朝30分を瞑想しているっていうの形です。
はあ、なんかきっかけがあられたんですか？
あ、きっかけは、あの、尊敬している、あの、経営者先輩からですね、なんか、その日々のなんか、こう、やられていることとかなんかを、こう、学ばせてもらう中で、瞑想って結構いいよっていうような形でお勧めされて、まあ、僕もそういったものを、こう、身を見真似で、こう、真似させてもらって、はい、それがきっかけですね。
なるほど、ありがとうございます。で、もう一つは、団らんってお答えになる方、ちょっと。
団らん
団らんって書いてらっしゃいましてですね。団らん従業員や、ね、はい、あの、社外の方々と。団らんっていうのは、まあ、あの、飲み会ってことなのか、こう、お集まりになることが、カフェでこう、なんか、カフェをするのか、なんだろうなと思いながら、ちょっとお聞きしたいなと思った
んです。まあでも、おっしゃる通りです。団らんなんで、その、会食もそうですし、なんかこう、社内外ですね。社内のメンバーと、こう、なんでしょう、こう、別にお酒抜きで、会社のことを話していること、まあ、これ、団らんっていうかどうか分かんないですけども、もう好きですし、ちょっとこう、フォーマルじゃなくて、あの、少し砕けた感じで話す場面とかもあると思うんですけど、そういったところもなんか結構、なんかこう、僕の中では好きだったりとか、もちろん、社外の、懇意させてもらっている経営者仲間とか、そういった方々と、なんか、なんでしょう、自分たちの夢とかをこう、話し合っているときも好きですし、まあ、そういった意味で、その団らんっていう欠かせもあったと思うんですけども、はい。
なるほど、ありがとうございます。大変なんか社員の方々や社外の方々と仲いい方が多い庄司社長様なのかなっていうのはこの段々から見えてまいりますけども、座右のメモをお聞きしまして、これも大変素晴らしいお言葉で、謙虚にしておごらず粛々と、そしてご機嫌にということで、こちらを選ばれた理由は何かございますでしょうか。
そうですね、まあ、これもなんか僕もまだまだ少ない人生ですけども、そこの中でこう培ってきたこう言葉とかっていうのを何でしょう、こう詰め合わせたっていうか、まあ、これも先輩経営者の言葉とかもこういただきながらなんですけども、やっぱり謙虚にっていうのは何でしょう、こう当たり前のことは当たり前と思わず、まあ、しっかりこう感謝するっていうことと、あとおごらずっていうのも、まあ、僕も本当に今はこういった立場でこう やらさせてもらってますけども、別に何でしょう、こう人ってこういろんなこう可能性が秘めている中があるので、そういった意味だとしっかりこうおごらずですね、こういった立場でおごらず自分のこう信用を持ちながらっていうようなところと、はい、そして粛々とっていうのは僕の中ではこう何でしょう、いけてるぜウェイみたいな感じじゃなくてですね、まあ、それじゃなくてちゃんとこう粛々とコツコツコツコツコツコツコツコツやってるという意味なんですね。でプラス そうだけじゃちょっとつまんないんで、自分の機嫌は自分で取るじゃないですけども、まあ、楽しくご機嫌にやろうというような形で、まあ、それでまあこの言葉をこう選ばせてもらってという形です。
なるほど、ありがとうございます。社長様らしい選ばれ方でいらっしゃいますね。ありがとうございます。最後のご質問なのですが、この番組経営者向け、全国全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
はい、ありがとうございます。まあ、いろいろこう経験させてもらった中で、やっぱり僕らの中ではそのコロナっていうのはすごい多かったんですけども、まあ、これはその瞬間はすごいきつかったんですけども、まあ、今振り返ってみますとですね、やっぱり逆境の中にこう、なんでしょう、こう成長の、まあ、種があるっていうかですかね。まあ、だからそこに気づけるかどうかっていうことで、本当にこう人生におけるこう様々な難関って、まあ、実は成功のための絶好の機会でもあるかなと思いますんで、まあ、それが一つと、あともう一つはまあ似たような形なんですけども、とはいえ、こう、すべてのこう出来事、起こった出来事っていうのは、まあ、必然であるみたいな形のことを思ってるんで、まあ、そこから、しっかり諦めず逃げずに選んだ道を正解にさせていくっていうところが自分の中でこう大切にしていることです。
ありがとうございます。大変素晴らしいお話でございまして、多分リスナーの皆さん方も勉強になったのではないかなと思います。リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。庄司社長様、本日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
本日の社長に聞くインウィズビズは株式会社ダイブの庄司社長様、東証グロース市場の上場企業の社長様でいらっしゃいました。いや素晴らしいですね。まず上場企業の社長様でいらっしゃいますが、学歴は全く関係ないですね。で社会人になってからいろんなことを学ばれて、どんどん吸収して、そしてどんどん勉強し、そして、社長になってきたと、こういう感じですし、まあ、瞑想とかやってらっしゃるのも含めて、運とか謙虚さとか粛々ととかおごらずとか、まあ、ご機嫌にという言い方をしますが、明るくなんだと思いますが、自分で明るくする、自分をご機嫌にするという意味なんですが、全て社長様として必要なものを全部やってらっしゃって、それもだからこそ上場してるし、上場企業の社長様なんだと、こういうふうに思えてくる社長様でいらっしゃいません。まさに非常に素直でいらっしゃるんだと思いますけども、どんどんどんどん吸収していく、スポンジのようにどんどんどんどんいいものを吸収していく、素晴らしい社長様でいらっしゃいました。私も素直にどんどんスポンジのように吸収して、庄司社長様のようになっていきたいなと思ってます。リスナーの皆さんもぜひ、素直に、どんどん吸収して、逆境に負けず、逆に逆境が成功要因だそうですので、ぜひ、頑張って、大きな企業を作っていっていただけたらなと思います。本日の社長に聞くインウィズはここまで。また来週。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。 この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいています。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。